皆さんお元気でしたか。くじこいきラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、サブパーソナリティの中村ゆかです。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務の金川 D でございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。ということで、ゆかさんお帰りなさい。
ただいま戻ってまいりました。
あ、どうもよくぞご無事で
無事で
久慈市のアイドルですからね。
リトアニアからようこそ帰還されました。
帰国しました。
はい、
ちょっと響きかっこいいですよね、帰国とか
帰国市場みたいな感じ。
市場かっこいい名前だけ。
はい、いやいや、もうリトアニア語ペラペラとか、
あ、中くらいですかねどうもって言うことしか覚えて帰ってきてないです、
でもそれ挨拶の一歩ですからね。
すごいですよ、うん、やっぱ言うとみんなが笑顔になってくれますね、一言でも。はい、
後でそのリトアニアのお話たっぷり伺いますが、リトアニアに絡んで今日は、
はい、
ゲストがもうお二方ということで、
まあ、ゲストというよりは、はい、2回連続になりますが、大変ファンの多い、広内ルミさんに連投でおいでいただいております。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、そして
もうお一方、こんばんは。
こんばんは、
はい、あ、よかった、やっとマイクを持ってもらいました
もうお一人ゲストは、はい、細谷重春さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらの、ね、お三方で、まあ、3人だけではないんですけどもね、リトアニアの方に久慈市とリトアニアのクライベタ市の姉妹都市締結20周年はい、ということで行ってきていただいたということで、はい、今日はそのお話をですね、たっぷりとお伺いしたいと思いますのでね、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。私なんか海外に一度も行ったことがないんで。
あ、そうですか。
はい、なので今日は非常にお話を楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。だってそろそろ秋の風も吹いてきまして、そろそろ久慈秋祭りの季節ですよね。
そうですね、9月の18、19、20と今年は開催されますね。
はい、はい、
今、カヌカ D も必死に出汁を作っております。
夜中まで頑張ってますか。
はい、今必死にあの盆地を切り抜いてますね。
盆地、
はい、どんな風に完成するのかちょっと自分でもわからないんですけどね色塗り職人がまた別にいますから。
あ、分業なんですね。
そうなんですよ、私はただただあの細かい字をくり抜くという、
地道な作業です
ね。地道な作業ですね。大変ですよね。
出汁の完成が楽しみですね。本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会員所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますので、ね、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日もよろしくお願いします。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は合資会社パステック、ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店、株式会社一成堂、株式会社堀越、ハンコの専門店清正堂、ハヌカ陰謀、オッフル M、 カフェビリーブ、株式会社細谷地、いわき歯科医院、岩手日報久慈センター、ほっかほっか亭川抜き店、株式会社対馬、ミニストップ久慈田谷町店、久慈グランドホテル、サロンドココロ、細田薬局、メディカルサービス久慈、パラエストラ八戸、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングナルー、平庭山荘、平庭高原スキー場、株式会社新東洋、 薫の語 by 神山琥珀工芸、樋口石材店、ラーメンのちぐさ、インテリア洗剤、北山崎レストハウス、シービスタウェディングプランドール、久慈琥珀株式会社、総合医療マルコ、そして個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日は7月28日から8月5日まで久慈市の姉妹都市締結20周年事業でリトアニアはクライベータ市に行ってきた皆様のお話をたっぷり伺いたいと思います。いらっしゃいませ。
ようこそいらっしゃいました。
久慈市とリトアニアのクライベタ市なんですが、はい、共に琥珀が産出されるということをきっかけに姉妹都市となりまして、今年はその20周年目の記念の年になるわけなんですよね。
節目なんですね。
リトアニアにはですね、私たち3人含む15名の使節団で行ってきたんですが、はい、その中には、ま、私広内留美とお隣中村由香ちゃん、はい、今日のゲストの細谷千春さんも行ってきたんですよ。
はい、久慈青年会議所の細谷茂と申します。こんばんは、こんにちは、どっちかな、はいはい私はあの久慈青年会議所としてですね、代表としてメンバーの代表で、今回、リトアニアの派遣団ですね、派遣団に参加させていただきました。大変貴重な経験とか、まあ、リトアニアという全く自分の中でも未知だった国がですね、うん、本当行っていろんなことを感じ取ってきましたので、あの皆さんにお話をしたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。確かあの小雪さんもリトアニアに行ったことがあるんですよね。
はい、そうなんですよ。私が行ってきたのは、はい、この前の使節団でしたので、うん、今から10年前、あまり数えないことにしたいと思いますけどさっき数えてリアルに数字言ったらバレちゃうなとで私が行った時にはまだ、はい、あのロシアの通貨が、ルーブルがまだ あった時代でして、
まだソビエト連邦だった頃ですね。
はい、そうなんです、うん、そして物価があの日本の10分の1ということで、かなりギャップがありましたね、文化のギャップ。それからやはり1万キロの彼方でございますので、もう飛行機の時間もなぜだか知らないけど遠回りでぐるぐるぐるっと行って、えらく15、6時間乗ってたような記憶がありますね。まあ、その辺の話も今日は皆さんに、ね、あのビフォーアフターでちょっと伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それにしてもやっぱり遠いですね、リトアニア。
そうですね。
今回の詳しい日程を中村さん、じゃあ教えてください。
は
い、
先ほどお話にありました通り7月の28日から8月の5日まで行ってきたんですけれども、はい、28日に久慈を出発しまして、その日は、まあ、成田に泊まって、はい、翌29日に日本を旅立ちまして、リトアニアまで10時間の飛行機の旅を経ましてリトアニアに着きまして、はい、そこからですね大使館を表敬訪問したりですとか記念調印式、そして、まあ、私たちが行く一番の目的だった日本フェア物産展ですね、はい、そちらを3日間行いまして、8月の4日にリトアニアを立ちまして、8月5日無事みんな9時に帰ってきたという日程でございました。
ハードでしたね。
これは移動だけで4日間なわけですよね。
まあ、そういうことですね。
帰りは機内泊っていうこともありましたので、リトアニア出発して日本に着いたのが8時半頃でしたね。8月5日の8時半に着いて、そこから新幹線に乗って9時に戻ってきたのが5時半とか6時くらいでしたね。
なるほど。成田から久慈までもまだ遠いですもんね。
そうなんですよね
実は遠いという
帰ってきてからも長いんですよね
やっぱりこの移動は時間かかりますよね、すごく。ではあの皆さんの現地での活躍ぶりをぜひ教えてください。はいはい、
そうですね、カルチャーコミュニティセンターというところで行われました日本文化紹介で、市長をはじめ日本文化を紹介する皆さんを中心に私たち3人が物販チームとして、
はい
はい、バリバリ働いてきました。
おお
素晴らしい。
でんでん太鼓や、
でんでん太鼓ですか。
はじめ、
あとはどんなものが、
風鈴とかですね、
は
い、あとなんといっても人気だったのが、まあ、ゆかちゃんが主に書いてくれたんですが、漢字がやっぱり人気でした。
あ、日本の漢字、
はい、漢字ですね、はい、
それをサインみたいに書いてくれって
名前を
現地の方が、
ね、
あ、なるほど、
う
ん、一緒に行ったあの書道の先生が名前を当て字で書いてあげるコーナーをやってたんですけども、はい、やっぱりそちらが人気だったらしく、
うん、
そっちがいっぱいだとあの買ったものとかに、うん、ここに私の名前を書いてくれませんかっていう方が多くてですね、うん、センスを持ってったら、ね、センスのあの一枚一枚の竹の部分っていうんですかね、骨の部分の、はい、幅のところに家族一人一人の名前を書いてくれとかです。
すごい。
なかなかハードでした ね、 ね、
へ、ちょっとした日本ブームらしいです。お客さんでも秋葉原って書いてる T シャツとか日本大好きな人もい
っぱい、ダイレクトですね。
そうすごい大人気でしたね。ちなみにあの皆さんはどういう服装で売り子さんをしたんですか。
お祭りの反転ですね、はい、
お、私はあの市役所組の紫の反転を持ってって、であとはあの市内の、はい、各組の方から寄付をいただいた、はい、
私が所属している2組の、
はい、
たくさんの写真も撮ってきましたので、物産の風景の写真がありましてね、そこに2組の反転を着て、私は写ってませんけどねあの現地のボランティアの女性たちが、すごい手伝ってくれましてね、
そうですね、
彼女らがいなければ、ちょっと我々だけじゃ大変だったのかな、できなかったのかなっていうくらい、本当にあの協力していただきました。
先ほどあの写真見せてもらいましたけど、はい、周りも本当囲まれるような感じですよね。
すごい人ですね。
すごかったですね。5時に開店だったんですが、開店前にも皆さん並んでいただいて、
白夜だから夕方5時に開店なんですね。
そうなんですよね。
ああ、そうか、
それで、時間は何時までお店を。
9時近くまでは。
そうですね、
明るいんですね。
いや、明るいのは
10
時半くらいまで明るいですね。
物産が5時から9時までということになってますので、大体11時くらいにならないと暗くならないですね。
なるほど。なんか全然感覚が違いますよね。そうすると
普通に9時10時ぐらいに子供が遊んでるんですよね。そう
あの早く帰りなさいって、ね、言いたくなります
よね。本当麻痺してきますよね、自分たちも。
そうですよね。じゃあその9時10時お仕事一段落されたから、また夕ご飯召し上がったりするんですかね。
そう、私たちはもう夕方もそのまま物販して、結局夕飯を食べるのが10時近くですね。
う
ん、
で
食べ終わっても11時過ぎっていう。
まだ
遊ぶ間もなくもうすぐ寝ると。
寝ると。
はい、そんな生活が現地で4日間ですか。
4日間。なんか非常に危険な時間帯に夕食を食べてますよね。
まあリトアニア産の内臓脂肪が蓄えてありますね。はい、
もう夜もハードですけど、日中もかなりハードだったんじゃないですか。
そうですね、あの現地 の、 あのクラペタ市の担当者の方が、随行してくれて、あの観光といいますかね、あの市内の旧市街地であったりとか、世界遺産であったりとか、いろんなあのところを、ね、朝からたくさん連れてくる
、はい、たくさん
あの、前日の疲労を抱えながらですね、
わかります。ここに書いてますもんね、ゆかさん、クライベタ市街徒歩
視察、
そうなんですよ。朝これ8時半くらいでしたよね。
そう、必ず8時半には集合して
声が起こ
て眠い目をこすりながら、と言いながら朝食はがっちり食べて
食べますもんね。
あ、向こうは石畳なのですごい、僕らとやっぱ慣れてないので、足がね
疲れましたね。
マフができたりとか、
もう直接来ますもんね。
みんな革靴でしたから、
そうそう、はい、フォーマルで。あの先ほど朝食の話が出ましたけども、食べ物はどうでした。
食べ物は、美味しかったですが、
ボリューミーでしたね。
サラダがドーン、
お肉がドーン、
ポテトがドーン、
スープもドーン。
ちょうど新じゃがが旬で、
はい、
何を食っても必ずじゃがいもがついてくるっていう、
お
フライドマッシュ、マッシュフライドフライドみたいな
常にその状態、
本当そうなんでしたよね。
もうほとんどやっぱりあの現地では朝はホテル の、 あのバイキングなんですよね。私はもう非常にこうバイキング、朝食は良かったんですけども、昼と夜がもう毎回コースメニューになってましてね、ほぼ同じものが 出てくると、
まあ、でも味的にはどれも美味しかったんですけどね、ただボリューム、ね、多かったもので、
うん、意外と薄味でしたね、
う
ん、
あ、う
ん、サラダなんかもドレッシングはもう塩だけとか、うん、
オリーブとオリーブオイルとお塩が少しっていう、うんうん、体にいいといえばいいですけど ね、
うん、あとはやっぱりパン、
パン
黒パン、
はい、
黒パン、
そうですよね、
ちょっと硬めのパンですよね、
うん
うんうんうん、でも私あれ好きでしたよ、うん、
美味しかったね、
うん、美味しかったです、
うんうん、体に良さそう、
うん、
じゃあ味はお口に合いましたか、
そうです、
うん、美味しかったです、
うん、私はちょっとやっぱ日本人だなと思いましたね、
あ、
ご飯が食べたくなって、
あ、確かに、そうです、
ね、広田さんと一緒にあのパスタはないから、
ね、そうですね、
パスタを探して
パスタを、
食べたい食べたいって言っててね、
どうでした、ありました、
全くなかった、
なかった、
出てこなかったです、
そうです、あの物販やってた脇のちっちゃいレストランにあったらしいですよ、うん、後から聞きました、
後から情報、
そうですね、
あのハンセンレース比べたしでやってましてね、で屋台がたくさん出てるんですよ、
はい、
もう逆にそこの飯がね、美味しそうでね、
ジャンクフードに行きたくて、
レスはいらないって感
じ、レストランじゃなくてこういうところで食べたいねっていうね、はい、あと意外とみんな飲んでたのがビールを、
ビール、ウォッカじゃなくてビール、
僕はウォッカほとんど飲まなかったですね、歓迎
で
必ず一気しなきゃいけないっては聞いてたんですけど、
そうですね、
うん、ほとんどビールばっかり、ね、
ビールばっかり、
美味しいビール、
でも美味しかったですね、
うん、現地のクライベタにある地ビールで、シビタリーズビールっていう、非常に美味しいドライな感じで、日本のビールとはすごい似てますね、
うん、
飲みやすかったです、
私の時には、ね、ビールほとんどなかったんですけども、やっぱり物流もかなり変化してるんですね、あの物流といえば、あの私が行った時には海岸の町であるにもかかわらず魚介類がほとんど料理に出てこなかったんです、今回はいかがでしたか、
少ないですね、
ですよね、
うん、
ほとんどあの干したサバとかですね、いろんなほとんど干した魚が主流なんですね、それをこう焼いてスパイスの効いたあの味付けにして食べるとか、
燻製風でしたね、
いろんな種類はありましたけどね、ほとんど生はもちろんないですしね、ほとんどスーパー行ってもそういった燻製ものが主流ですね、魚介類は、
刺身が並んでるなんて風景は
ない
ですね、ない、どちらかというと保存食のイメージですよね、これは、
そうですよね、燻製なん
てい
うのね、
そうですね、先ほど小池さんが物価が10分の1だというお話でしたけど、僕らは大体感覚的には3分の1くらいかなという状況でしたね、今、
なるほどでしたね、
まあ、今非常にやっぱり物価上がってきているということで、あの現地の明石大使の方からも、はい、説明いただきましてね、ただやはり世界的な不況でちょっと今国内の経済力も弱くなっているというお話でしたけど、ただ急激にやっぱり伸びてきている国だなというのは非常に感じましたね、高層ビルもあったしね、ポツッと、
ポツ
ッとだけ
ありましたよ、
やっぱりビリニュスは、
ビリニュス、
首都の、すごかったですね、もう、新しく開発してる地域と旧市街っていう感じで、もう明らかに違いましたね、
そうなんですね、皆さんのあのリトアニアでの思い出などをお一人ずつ語っていただきたいなと思うわけなんですが、どなたからいきましょう、じゃあルミさん、
まあ、ゆかちゃんも含めてなんですが、
はい、
花火大会を見るときに裸足で非常ドアから出たんですが、花火を見たくてですね、
見たくて
オートロックで閉じ込められたことです、
は
い、裸足で、はい、7階から1階まで裸足で、日本人は裸足で歩くのかと思われたかと思います、
ね、閉じ込められたというか外に出された
んですね、
締め出されたんですね、締め出されたんですね、
びっくりした、ね、恥ずかしかった、
ね、でどうなったんですかその後、
奇跡的に
1階がですね、ドアが開いたので、
は
い、
脱出できたんですけど、
ぐるっと回ってエレベーターを裸足で、
また裸足で
現地の人と一緒に並んで、
まあ、知らないふりしてましたけどね
見ないのもマナ
ー終わったと思いました、
はい、なるほど、いやなかなか強烈でいいですね、
よくぞご無事で、
よしって感じ
お騒がせしましたって感じ、
申し訳ありませんでした、申し訳ありませんでした、
こっそりでよかったです
言っちゃったけど
ね、そうなんですね、ゆかさんどうでした、
私は、あの物販に来てくれたお客さんがすごいもう優しいというか、ま、売ってる係なので、ま、買っていただいてるんですけど、 まあ、その際に折り鶴を折ってあげたりですとか、あとまあお茶の実演コーナーでお茶をいただいたので、お茶の道具とかお茶っ葉を買いたいって来た方がいたんですけど、まあ、持って行ってなかったので、こちらから試食用にということで持って行ってたものをこっそりまあ内緒ですよって言って差し上げたりしたんですけども、次の日に、
はい、
昨日はありがとうって言って、あのプレゼントを持って
また来てくれた、
来てくださったんですよ。そういう方があの一人だけじゃなくて何人もいらっしゃって、もう本当にただ折り鶴を折って差し上げただけなんですけども、昨日は本当にありがとうってびっくりしました。
すごいですね、本当に
さすが久慈市のアイドル。
いやいや関係ないと思います。
いや今あのインターネットラジオですからリトアニアでも聞けますんで、これ、
ぜ
ひリトアニア語でご挨拶。ラ
タティアナ、
さすが、さすが、
アチュー、
アチュー、
アチュ
ー、あったかかったですね、皆さん感動しました。だから何よりも そのことが一番記憶に残ってますね、はい、
行ってよかったですね。
よかったです。
細谷さんいかがですか。
はい、私はですねやっぱりその街並みの景観がすごいあの印象に残って、ほとんど自分の写真というよりも街並みばっかり撮ってました。ですからもう自分のデジカメには、2枚くらいしか なかったのかな、100枚しか撮りながらも、
アップの写真が1枚ありました、
そう唯一、あ自分で撮って
ます、そうそうそう、みんなもう見えてる写真がありました、
あれもあの帆船でね、はい、あの100隻近い帆船のが来てたので、ああいう帆船を見るのも初めてでしたし、特にもあのビリニュースなんかは旧市街地、新市街地、そしてまた新たなこう近代都市みたいな、すごいあの分かれてるんですよね。そこはもう歴史を感じさせてくれたりとか、あのソ連時代のやっぱり建物が非常に多いので、やっぱり非常にこうデザインとかね、日本には全くないようなあの建物が非常に興味を持ちました。あとはもうやはりその日本フェアに来てくれた人がすごい多かったので、ちょっとメイン会場から離れてたんですよね、僕らがやる日本ブースっていうのは、最初準備してる時本当にこんなとこまで人来るのかなっていう思いながら もう当日はもうすごい人で、自分たちの方が逆にびっくりしちゃって、動揺してしまいました。本当さっき、中村さんも言った通り毎日来てくれるんですよ、同じ人が、本当に日本びいきって言いますかね、大好きだって日本語で話しかけてくれたりとか、私は日本が大好きです、ぜひ行ってみたい、それが私の夢ですっていう語ってくれた、あの現地の小中学生高校生くらいかな、の子は非常に多かったですね。
多かったです、はい、日本語学校に行ってるっていうお客さんが多かったです ね、
そうね、
はい、お手伝いしてくれたのもその現地の日本語学校の中学校の生徒さんだったりしたので、
そういう意味であの現地の人たちの本当に触れ合いといいますかね、交流をこう体で感じた4日間かな、クラブタでした、
はい、そうでしたか。
現地法人は作りませんか。
現地法人ですか。
株式会社ホセヤチ現地法人を、実はそれが裏目的だっていう噂が久慈では流れてたんです
けど、いやもうそこに住み着いて戻ってきたくないなと思っちゃいましたね。
それだけ
やっぱり食がないので、
和食、
和食、
和食がないから、
和食もないし食もないし仕事がないので
お後がよろしいようで、ありがとうございました。もうこの貴重なお話をもう久慈市民ならず、あの皆さんお知り合いの方にももうあちこちでぜひ素晴らしさを、リトアニアの素晴らしさを話をして語っていただきたいですね、この素晴らしい体験を皆さんで共有したいな、そう思います。
そうですね、
なんか行ってみたくなりました。なんか
そうですね、行かなきゃ分かんないところもたくさんあるし、やっぱりこの姉妹都市であるということをね、もともと私たちは伝えて、このね素晴らしさというものを伝えていかなきゃいけないのかな、それがまあ今回派遣団としての我々の使命だったのかなと思ってます。
はい、
なるほど、
私は今の話伺ってもう一回行きたくなりましたね、
ぜひどんな感じになったか見に、
十数年前と比べてまた、どんな感じになったのかなって行きたいですね。
冬はチケット半額らしいですよ、
冬はチケット半額、
冬厳しそうですけどね、
はい、マイナス16度くらいって言ってました、
ね、いやいや北極圏ですよね、もうリトアニアの、比べたってリトアニアでも結構北の方、
そうです、もうアイスランド仕様で行った方がいいですね。
それこそ、夜が長いですから冬は、
なるほど、
また機会を見つけてぜひ 9時広域ラジオにリトアニアを語りにいらしてください、
ね、ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ワン、ツー、スリー、
9時広域ラジオです。
今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの9時青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
9月のテーマはお祭りです。皆様のお祭りの楽しい思い出など聞かせてください。
いや、今日はリトアニアの話をたっぷりと、ありがとうございました。
そうですね、これ1回で収めるのは非常にもったいないような気がしてきましたので、
濃かったですね、
濃かったですね、
まだまだ話したいないね、9日間でしたから ね、今日は
じゃあ9回分は収録しなきゃいけない、移動含め
そうですよね、
なんか話してるとなかなか、ね、なんかこういろんなことが思い出
します ね、あれもこれもとなって、
そうですね、一番使った向こうのリトアニア語って一体何ですか。
アチュー、
アチューですね、アチュー、ありがとう、
はい、いい言葉ですよね。
買っても買わなくてもあちゅあちゅあちゅってばかり
あ、どうですか、また行きたいですか。
そうですね、はい、また次は新婚旅行で、
おお、
え、
行きたいですね。おお、相手がいればリトアニアの彼に会いに、
会いに、
おお、いいですね、
いいな、
一緒に行動してたんですけど、ね、
どこでそんな人見つけたの
さすが
聞いてないんですけ
ど妄想で
ルミさんの妄想 で、
日本のファンは安心してると思うんです
よゆうかさんはどうですか。
いや、行きたいですね、本当、くじと似てるなって思うところがすごい多くて、気候もそうですし、街の大きさもそうですし、
そうですよ、ね、
行っててもアチューの一言しか使ってないのに、すごいいろいろ話した気分に勝手になって帰ってきましたので、もうちょっとリトアニア語を勉強していきたいなと思います。
あ、いいですね、はい、ホスヤチさんは。
そうですね、やっぱり家族とお決まりで行きたいですね、はい、やっぱり会話をしたいので、やっぱしないとね、言葉の壁っていうのがどうしてもあるので、少しでもやっぱり自分で勉強して、次は現地の人と少しでもお話ができればなと思っています。
はい、
なんかいつになるか分かりませんけどね。
いや、そうですね、私もなんか早速パスポートを取って、さっき聞いた情報だと、冬は半額で行けるというお話を聞きましたので、なんか氷点下16度ぐらいになっちゃうらしいですけども、
あの毛皮を着込んで、
毛皮を着込んで、はい、もっと脂肪を着込んで、頑張ってね、
毛皮着なくても大丈夫
日本人は裸足で歩いてる
そうです
そうです、
それの着てもしましょう。
さすがに冬なんて下駄ぐらいを履かしてもらいたいです
ね下駄に毛皮日本人は
素敵
すごいじゃ あ、 あの新たなる伝説を作ってきてください。
そうですね、リトアニアで冬のリトアニアで、
はい、
リスナーの皆様、テーマはお祭りです。メールの宛先は9時小池ラジオホームページに記載されています9時青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また9時小池ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円、スポンサーになっていただければラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
はい、どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集しておりますので、またゲストで出たい方も募集しております。皆様どうぞ募集をしていただきたいと思います。
次回は9月の10日にアップの予定です。楽しみにお待ちくださいね。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。では次回までごきげんよう。あちゅ
ー。この番組は社団法人9時青年会議所の企画でお送りいたしました。